昔ゼオライトも流行ったじゃないですか。
はい、ゼオライトはね、
同じよ、
これシリカです。
そうだね、
はい、シリカです。
シリカだからね、まだ吸着するっていう目的にしてるんだけど、うん、
それをナノにしてね、血液に入れたらどうなるかって考えてください、皆さん。
そうなんですよ。でもみんなね、そこでね、例えばね、うん、どう考えるかっていうと、デトックスにいいと思った頭でそれを考えると、うん、小さくなって入っていって、たくさんのやばいものに取り付いてくれて、
いや、いいものも取り付きますよ。
いや、もちろんですよ。だけど、うん、そう、悪いものに取り付いてくれてっていう発想しかないのでそこでそれがいいものも本当は悪いものにもくっついて、どっちもゴミになるっていう発想がないんです。
特にあのイムノグロブリンはもう、
イミューノグロブリン、
あの免疫グロブリンね、
はい、
あれは一番くっつくから、
はい、グラファイト、IgG なんとかですか、
IgG 全部グラファイトくっつく
から、 IgG とか IgM とかね、
そう
あれ全部くっつきますよ。
だから結構あのまあ薬を売るために作った抗体理論というのをね、仮説、
うん、あれはね、
それでまあ一応遺伝子ワクチン遺伝子注射でほら、うん、あの抗体誘導したとしても、それグラファイトとくっつきますよって全く意味がなくなる。
もう一つ気になっているのは、うん、あのもちろん免疫細胞に取り付くじゃない、だから単純にだってもちろん取り付くじゃない、
は
い、
もちろん
マクロファージ、
うん、
マクロファージに取り付いちゃうと、あのよりマクロファージの例えばその、まあ、活性というか働きって損なわれるよね。
あのね、あのこれも僕今日、うん、この間書いたんだけどね、
うん、
あのどこに取り込まれるかって、普通ほらあの細胞ってマイナスチャージだから、
うん、
グラファイトはマイナスなのね、
うん、もちろん
だから反発しちゃうはずなのよ。ところが、あ、ところがあのある、まあ、リセプターと言われている部分、タンパク質の部分っていうのはプラス、カチオのとこあるのね、
うん、あ、カチオが入ってる
ね、あるね、そこに選択的にくっつくって言われてる。特にあのエンドトキシンがくっつくね、
うん、
トールライクリセプター4、
はいはいはい、
ここにくっついてエンドトキシンと同じ作用するわけ。
だからそこが、だからアミノ酸ね、
うん、
例えばほら極性があるものとないものと、疎水性なのかさ浸水性なのかっていうところと、この辺が分かってくると、あ、なるほど、その一部分が、
う
ん、例えば極性が変わっていて、
ね、
細胞にくっつくっていうことにもなるんだなっていう発想を持ってもらえると、これツイート的ですよね。すごい話題としては極性の問題ですが、
まあ、悪いものだけじゃなくて本当に大切なね、うん、あと電子の流れもね、あ、電子の、うん、電子を引き抜く力あるから、
うん、
あの活性酸素と同じ
エレクトロンで抜いちゃう、
そう
デトロ、デ、あのデトライバーになるんですけど、
うん、
そうですよ、
うん、
だからただもらうんじゃなくて、わざわざ選択的に盗みに行くっていう、
そう、活性酸素と同じやね、
うん、
アルデヒドと同じ、
うん、だから溜まってるところから持ってくればいいんですけど、そうじゃないところからも引き抜いてしまうからね。
だからプーハの過酸化脂質と同じで、
うん、でね、
DNA とかにくっつきやすいのね、
うん、そうですね、
うん、
だからそれが台無しになっちゃう、
シリカもそうだけど、
うんうん、まあこの辺はでも結構難しい、
だからナノだけでやっぱりそのちゃんと本を書かないからね、
まあ、ナノだけで、
うん、それぐらいの、あの
結構壮大ですよ、
うん、それぐらい の、 あのインパクトある、今度のね、あの、
うんまあ、だからナノ技術ってね、やっぱこの15年ぐらいで劇的に普通のマーケットに入ってきたんですけど、やっぱこの辺をいかにこの15年でじわじわと浸透してしまったかとか、知らない間にやっぱりみんなの生活の中入り込んでるし、今回のワクチンでどさっとまとめて入れようっていう感じですかね。まあ、これこんな話しちゃっていいんですか？ここで、なんか、
まあニューノーマルというかね、
ニューノーマルですね。
グレートリセットはもうこのナノ粒子のナノテクノロジーがもう真ん中にあるから、
うん、そうです、うん、
まあこれを僕らもウォッチしていかないといけないということですね、
うん、そうですね、
はい、
でまあこれがたくさんでも入ってる人ほど、やっぱりこういろんな症状だとか、これから今後ね、うん、体の状態っていうのは 5G だ 6G だって出てきますけど、よりそれ が、まあ、炎症に加速を起こして、
そう、それもね、あの Facebook に載せといたけど、とかブログ載せたけど、あれね、
うん、
グラファイトに僕が一番今、うん、ほらあの次世代の話してるけども、
うんうんうん、
テストがマンガンつけてるのね、
うんうん、
だそれってあの磁石だから、磁性体だから、
磁性体なんですよ、
これがね、あの地磁場と 5G との人工磁場と反応するのね、
う
ん、
そう そうですね。
でそこから生体反応が起こるっちゅうことを、うん、これも知らないのよ、サイエンティストが。
サイエンティストは知らない、うん、知らないってより知らないのか。
知らない。これね、クォンタムケミストリーって言って一番難しい分野、うん、最先端の分野でも証明されてることだから、うん、やっぱそこまで勉強しないと多分分からないと思うよね。
まあ、でも普通にこの極性理論というか体の生体電流のことが分かってきて、うん、こういうその世の中の全部って極性でね、例えばくっついたり離れたりっていうスイッチ入ってるなっていうのが分かってくれば、もうそこに当てはめて考えればあまりに当たり前な感じのことなんですけどね。結構今日深い話してますけど、
まあ、この間はもっと深かったけどね、フラファイターの話全部したけど、はい、今回はまあもう記事に載せたってこともあって、その復習として、
ね、復習か、うん、あまあそうですね、分からない人いっぱいいるので、
そう、
まあ、どうやらいいんですよこれ聞いて、ナノってのあんまり良くないらしいぐらいのちょっとアイデアが入ってくれるのとシリカとかグラファイトに関してもなんとなくちょっとこう、そうそうそう、うーんと鵜呑みにしていけないかもなぐらいな気持ちで、
ね、シリカはねすごいやっぱりその商売にしてる人も多いので。
そうなんですよ、
だから反発多いのね。
わかります。でも本当ね、
僕は別に商売の邪魔するために言ってるわけじゃないんだけど、
そうなんです、
エビデンスをね、危ないよって。
これはね、ホメオパスはわかると思う。ホメオパスは
その話、その話、その話。
あれ、そのしてなかったっ
け？してない、してない。
ホメオパシーの世界にシリカのレメディとか、うんうん、もちろんグラファイタスのレメディとかあるんだよね。うんうんうんうん、でこれ何に使うかっていうと、うんうん、ゴミ掃除に使う。うん、どっちも、うん。特にグラファイタスは、うん、ものすごく浸出液でドロドロになって出てくる排出のですねステージに、まあ、すごくよく効くんだけど、
アトピーの、
アトピーです、うん、まあ、だから脂質の問題と、うん、それが液状になってねっとり、まさにねっとりした液体になって出てくる、こういうケースには
グラファイトもレメディが効く。
私はそれをいつも使います、
うん、
でもステージ変わってくると、だからそのドロドロのステージからもうちょっと軽めになってきたり、まあ、全身の毒のデトックスとかいらないものをこう追い出すっていうかな、要するにのみシリカっていうレメディがよく使われる。だからゴミ掃除用なんですよ、うん、シリカもグラファイタスも、
う
ん
う
ん、
ということは何を示唆してますか。グラファイタスとシリコ、シリカ、
つまり体の中でいろんなものとくっつく、でくっついたものとしてゴミになってるっていうことなんですよ。だからそのゴミとなってて、うん、シリカは気をつけて摂取しないと、レメディは、
うん、
まあ、それと反応して共鳴するとシリカとくっついたものを一気にバーッと出し出すので、うん、
なるほど、
症状としては悪化する人が多い
ん
だ、
うん、
だからエネルギーない人でシリカを取っちゃうと、うん、もうその排出の粘液とかその湿疹とかでレメディですよ、うん、レメディのシリカね、
うん、
レメディのシリカを取ると、うん、そういう反応が起きてもう大変手につけられないような症状が出ることがあるんですよ。だからそういうのってほら、つまり今の現代人ってね、中にゴミがたくさんありすぎるのと、でプラスそれをくっつけちゃうことによってシリカ自体がゴミになってもっと増えるわけじゃない。
これが炎症ゴミって言う
ね。そうだね、うん、その炎症ゴミがスイッチでバーッと増えるっていうことを示唆してるなって。もうホメオパシー昔はそれ意味が分からなくて使ってたけど、うんうんうん、この症状にはこの症状にはって使ってたけど、今になったらなるほどそこに共鳴してたんだなっていう、
なるほど、
ものすごい納得感があるんですけど、うん、このホメオパシーのこと分かんない人はちょっと難しかったかもしれませんけど、
うん、
まあ、レメディーの共鳴の話なんかも先生とやりたいんだけどね、まあ、これからですね。ちょっと今日濃くなりましたけど、
まあこれそうそう、あとグラファイトだけでね、
うん、
全部あの新型コロナの症状が説明できるっていうのも一つ面白いところだったね。まあナノ粒子っていうのが、まあ、今回は僕は本当にあの新型コロナにしても、
うん、
遺伝子ワクチンにしても、うん、まあ、スパイクプロテインっていうタンパク質と、うん、このナノ粒子のね、
うん、
このコンビですよ、
うん、
これがもういろんな病態今作ってね、多分今多分ね、あのこれデータ取ってるとこだと思うのよね、ファイザーとかモデナが、
うん、
2回打ったらどうなるか、3回打った
ら、3回打つってやってるけど、これちょっと恐ろしい。
だから皆さんデータ取ってるだけですから、これ
データ用ですよ、みんな。
そう、あの広島長崎皆さん覚えてると思うんだけどね、うん、これもデータ取りだから、
ね、
全部データ取って持っていっただけだから、彼らが、
うん、
同じことを世界の、まあ、全人口をモルモットにしてやってるっていうことを やっぱりもうちょっとね、皆さん自覚持ってほしいっていうか、
そういう発想ができない人のほとんどだし、なんとなくもっと大きなピクチャーで見てると、なんかもう、まあ、人間の存在自体どういう意味あるのかなみたいな、すいません暗くなってきましたから今日この辺でもいいですか、
はい、はい